Okay, lots of you,
たくさんの方
yeah.
いらっしゃいましたよね。
I felt very shy because I looked around and over 50% of the people I don't remember seeing before.
すごい恥ずかしい気がしたんです。というのは、見ましたら 50% 以上の方が初めて会う方たちが来られてたからです。
But that's also a good sign that God is working.
まだそれはまた神様が働いていらっしゃるといういい印でもあったと思います。
And, but I met several new people.And, I said hello, and I began to talk to them, and they said, I know your voice.
そして、あとの新しい方に話しかけました。そしたら、こう言われたんです。あなたの声聞いたことがありますね。
You're the voice that's on the KBF homepage.
KBF のホームページに出てくる声じゃないですか、あなたはって。
They said, I know your voice, but who are you?
ね、聞いたことあるけど、あなたなんていう人なんですかって言われたんです。
And, so I told them my name.
で、私は自分の名前を名乗りました。
And I realized I never say, I almost never say my name at church.
で、気がついたんですが、教会で私ここで自分の名前言ったことないなと思いまして。
My name is Rob.
ロブと申します。
And my family name is Flaherty.
名字はですね、フラハティ家と言います。
And my parents came to Japan a little after World War II.
両親は第二次世界大戦直後に日本に来ました。
And so that's why I was born here.
だから私も日本で生まれたんです。
And spent most of my life here.
そして私の人生のほとんどを日本で過ごしてきました。
Now I'd like for you to turn and give your name to someone and tell them where you're from.
では皆さんも近くの方にご自分の名前を言ってどこから来られたかおっしゃってください。祈りで始めたいと思います。天の父様、イエス様の名前で御前に出ます。あなたこそが私たちを内から変えてくださる方です。ですから、どうぞ私たちの内に働いてください。私たち変えてください。そして私たちがあなたの計画されたものすべてになれますように。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
I have a question for you.
ちょっと質問したいと思うんですが。
How many of you know the name of your great great grandfather?
ひいおじいさんの名前を知ってるという方。
One.
お一人、二人、三人、四人か、五人ぐらいいらっしゃいますね。
Okay, we have some people.
何人か本当におじい、ひいおじいさんの名前をご存知で。
How many of you know, several life stories from your great great grandfather?
そのひいおじいさんのがどんな方であったか、どんなことを人生なさったか知ってる方。
Fewer hands.
ひいおじいさん。Yeah. もっと少なくなりましたね。
Yeah. Okay. You know, in ancient cultures,in the evening, people gathered around, and the elders, the grandfathers, would tell stories, about what happened long ago in the family.
昔の古代の文化の中では、人々は夕方になると火の周りに集まり、その家のおじいさんや長老が、その家庭の、家計の昔の先祖の話を子どもたちに語って聞かせたものでした。その話というのは非常に大事なことでした。なぜならその話を通して子どもたちは人生について教えられたからです。
Your great great grandfather made this decision, and because of this decision, then 100 years later, this happened.
ひいひいおじいさんがね、こういうことを決めたから、その100年後にこういうことが起こったんだよと。
And so, in ancient cultures, they learned to think in a long-term aspect.
ですから、昔の文化の中では、人々は長い時間の枠で、これが起こったからこういうことがな、こういうことになったということを学ぶことができたんです。
What about today?
今日はどうでしょうか?
We live in a fast food society.
インスタント食品時代に住んでます。
Put it in the range, 3 minutes later, eat it.
もうレンジに入れたら3分で食べられるとか。
Yeah, I want it fast.
早く早く。
Yeah, and so we have learned to expect a cause and effect with very quick results.
だから私たちは何かしたらその結果がすぐに出てくるようなことをそれに慣らされてるんです。
And that can be very convenient.
それはまあ便利かもしれません。
But if our decisions are made on such a vision,We're going to make a lot of mistakes in our life.
でも私たちの意思決定が全てその短期的な視野だけで決められていったなら、たくさんの間違いを犯すことになります。
Because the reality is, the decisions we make today can very easily affect us and others long into the future.
なぜなら人生は私たちが今する決心が私たちではなく周りの人たちみんなの長い目で見た長期間にわたる影響を与えるからです。
And we human beings have been given a special ability among the animals to be able to learn from other people's mistakes.
私たち人間は他の動物たちとは違って他の人の間違いを見ることによって学ぶことができます。
One of my relatives has a farm and has many cows.
私の親戚の中に農場を経営して牛を飼っている人がいます。
And, there's an electric fence around the field.
その農場の周りには電気のフェンスができています。
Those animals don't touch the fence.
牛たちは決してその電気が通じているフェンスを触りません。
Why?
なぜでしょう?
They learn from experience.
自分が触ってみてその経験から学んでいるからです。
They didn't learn from watching others. They learn from feeling the pain.
牛は他の牛の様子を見て学んだのではなく、自分が実際にその痛みを経験して学んだのです。
But we don't have to learn everything through pain.
でも私たちは全部を自分の痛みを通して学ぶ必要はありません。
We can learn from looking at other people.
私たちは他の人から人の様子を見て学ぶことができます。
We can also learn from the Bible, and the stories in the Bible have important truths.
そしてまた聖書を通して聖書の中に出てくるいろいろな話を通して学ぶことができます。それは私たちの人生にとって非常に重要な真理が書かれています。
And, so we've been looking in Hebrews. We are now at chapter 12.
今ヘブル人への手紙を学んでいますが、今日は第12章です。
And the story is an Old Testament story about a person named Esau.
この背景となる話は、旧約聖書の中に出てくるエサウという人に関わることでした。
Let's learn from his mistakes.
この人の間違いから私たち学んでいきましょう。
Chapter 12, verse 15 to 17.
ですね、第12章の15節から17節。
Go ahead, we'll read it in Japanese alone.
日本語でお読みします。そのためには、あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い目が目を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。
It seems pretty serious here.
ここで非常に深刻な状況のようです。
Yeah, this guy, he made a big mistake.
この男は重大な間違いを犯したようです。
And he was not to, able to reverse the effects of his mistake.
そしてその心配をどんなにしても取り戻すことはできなかったのです。
Let's take a look at this story. We don't have time to read it, so I'll just talk you through it. It's in Genesis chapter 25.
で、その背景となる話を創世記のところから今から説明いたします。
There was a woman named Rebecca 4,000 years ago.
4,000 年ほど前にレベカという女性がいました。
And she had twins.
双子を産みました。
And the first child to come out of her body was, this Esau.
で、初めにこのリベカの体から出てきた子供がそのエサウでした。
And he was a hairy, powerful child.
の毛深い非常に元気な 赤ん坊でした。
You might say a macho man.
まあ、あの筋肉もりもりの男になるような赤ちゃん。
Yeah. And after he came out, then his younger brother came out.
そしてその一番目の子供生まれた後、続いて弟が生まれてきました。
And that brother was holding on to his foot.
そして後から出てきた弟が兄さんの足を突っ張ってたんです。
And this younger brother had a completely different character.
この弟の方はですね、全く長男と違った性質をしていました。
He likes staying at home.
家が好きで、
cooking.
料理をしたり。
He was a mama's boy.
そしてお母さんの言うことをよく聞く子でした。
But Esau went out into the mountains and hunting.
でもエサウの方は山に行き、狩りをするような男になりました。
Now in that day, the oldest son received all of the inheritance, and the younger children received nothing.
当時ですね、長男はすべての家の財産を相続し、そしてそれ以下の次男三男は何も相続できないような習慣できた。
Yeah. And so Esau went out hunting and came back completely exhausted.
そしてエサウが狩りに行って帰ってきた時、もうくたびれ切っていました。
And he came back and give me something to eat, you know.
帰ってきたら何か食べるものをくれと言いました。
Yeah. And his brother said, I have some.Stew that I made over here.
なんとイサクです。弟はですね、兄さんちょっと食べるものを作ってあるんだけどって言いました。
Give it to me.
くれくれくれって言いました。
Yeah. And then the younger brother said, I will if you will give me your birthright.
そしたら弟は言ったんです。あげてもいいよ。その長男の権利をくれたなら。
Now, a birthright is not just some kind of a material thing, but it also has a very important spiritual meaning.
この長男、長子の権利というのは、ただ物を相続するというだけの権利ではなく、霊的な意味を持つ権利でした。
It has a prophetic element.
それはですね、予言的な要素が入っているものです。
It has an important father to son blessing element.
その要素によって、父が子を祝福するのでした。
Yeah. It is not something to be tossed aside casually.
簡単にやるよっていうようなものじゃなかったんです。
Yeah. But then the younger brother said, If, I'll give you this stew, but swear that you'll give me your blessing.
で、弟は言いました。いいお兄さん、このシチューをあげるから。でも、僕にくれるってちゃんと違って。
Yeah. And this was a serious mistake.
ここでもう深刻な間違いが起きたんです。
And as Esau became older, he began to realize he had made a very unwise decision.
エサウはその後年を取るにつれて、あの時自分がしたことが非常に知恵のない決心決定であったと分かってきました。
Yeah. And that because of his decision, many problems were going to arise.
このエサウのその時の長子の権利を軽んじるという決定のためにいろんな問題が起きてきました。
We humans have been given a special ability among the animals to make decisions on our own.
私たち人間は他の動物とは違って自分の意思で物事を選択して決心できるという能力があります。
Other animals don't have this.
他の動物にはこんな能力はありません。
Other animals don't wake up in the morning and say, "Now what am I going to do today?"
他の動物はですね、朝起きてですね、今日僕は何しようかななんて言わないんですね。
I don't feel like doing this.
今日はもうこのお仕事やりないなとか。
No, animals move according to their programming that God has given them.
じゃあ動物とか昆虫とかは神様に与えられた本能のようなもので動いてるんです。
Yeah, but we humans, have this freedom to choose.
でも私たち人間には選ぶという自由が与えられています。
And we can choose good,
私たちは良いものを選ぶこともできるし
and from that reap tremendous blessings.
その良い選択によって多くの祝福を受けることもできます。
But then we can also choose things that will cause us great pain.
しかしまた私たちは後で私たちにとって大きな苦しみのもととなるものを選ぶこともできるのです。
So、mature, decisions,
だから私たちは成熟しようと思えばですね、自分には自由に選ぶ権利があると、その権利があると同時に、その選んだものに対しての責任もあるのだということを学ばねばなりません。
A number of years ago in my free time, I was looking up my family history.
何年も前なんですけど、ちょっと時間があるときにうちのフラフティ家の家系の歴史を調べてみました。
And we originally came from Ireland.
もともとはアイルランド出身なんです。
And several hundred years ago, one Flaherty started making beer.
何百年か前にフラヘティ家の一人が家の家業としてビール作りを始めました。
And his beer was pretty good.
そのビールはかなり評判良かったんです。
And, so he had a pub or a place to drink.
そしてあちこちにパブ、飲み屋を開きました。
And, if you go to Ireland today,Flaherty's pub, you can find them all over.
今アイルランドに行ったらですね、フラハティという名前の飲み屋、パブがいっぱいあります。
And also, there's a very high incidence of alcoholics in my family.
そしてまた、アルコール問題が私の家族の家系の中にはたくさん出てくるんです。
Now, there's nothing wrong with your...With taking one drink, that will not destroy a person.
あの、一杯ビールを飲んだからってそれが別に問題じゃないんで、そんなことで人生が破滅するわけじゃありません。
But hundreds of years ago, one man chose this course, and it's affecting our family today.
しかし、何百年か前にフラハティ家のある人がこの家業を選んだので、それが今日にあたっていろんな人に影響を与えているのです。
A few years ago, my uncle died of alcoholism.
何年か前ですが、あの、私のおじさんがアルコール依存症が原因で亡くなりました。
And so we have been given the ability to choose, but we must be very careful about the choices that we make.
私たちは選ぶという自由を与えられています。と同時に自分が何を選ぶのかということに対して非常に注意深くなければなりません。
And if we choose the things that God, teaches us in the Bible, there's tremendous blessing.
そして私たちが神様が聖書を通して教えてくださっているものを選ぶなら、そこには大きな祝福があります。
Yeah. Yeah. 70 years, 72 years ago, there was a little girl in Tennessee.
72年前、テネシーにある一人の女の子がいました。
She went to Sunday school.
日曜学校に来ました。
And she read a paper in Sunday school about missions to Africa.
その時、日曜学校でこんな読み物ですね、簡単な。アフリカに行く宣教師の話を読みました。
And she thought in her heart, I want to be a missionary someday.
その女の子は心の中で、私もいつか宣教師になるわと思いました。
Little girl, 8 years old,
8歳の小さな少女です。
Made a spiritual decision.
霊的な決定をしたのです。
Yeah, and, that is my mother.
その決心をしたのが私の母でした。
Yeah, an 8-year-old made a decision.
8歳の少女がその決心をしたのです。
And because of that decision, then 70 years later,
その少女の決心により70年後には、
I'm standing here.
私がここに立っているのです。
And my brother is also here.
私の弟もここに来ています。
Yeah, yeah. The decisions that we make,
私たちが選ぶ決心。
Yeah, can change history for our family.
私たちの家族のこれから生まれてくる子孫の歴史を変えるのです。
And so it is very important that we learn the Bible.
だから私たちは聖書を学ぶことが非常に重要なのです。
Study these stories.
そこに出てくる話を学びましょう。
Learn from other people's success, learn from other people's mistakes.
そこに出てくる人々の成功と、そして失敗から学びましょう。
Yeah. And in this case of Esau, his problem is what you might call veteran's disease.
あの、エサウの問題はですね、まあ、いわばベテラン病というようなものなんです。
And we need to be careful about this here at KBF also.
このベテラン病については KBF でも気をつける必要があると思います。
And I need to be careful about this.
私もそうなんです。
Yeah. When we first believe in Jesus, there is a hunger to know more about God.
イエス様を初めて信じた頃はですね、神様をもっと知りたいという上渇きがあります。
Yeah. God, I want to know who you are.
神様、私はあなたがどんな方かもっと知りたい。
And we come to church, with a hunger to know more about God.
いつもいつも教会に神様のことをもっと知りたいという気持ちでやってきます。
But as time passes, there's a danger to begin to think, I know this message.
しかし時が経つにつれてですね、だんだんと、ああ今日のメッセージの話知ってるわって思う危険が出てきます。
I heard this before.
この話前も聞いた。なんだ。
He should have said it like this.
なんでこのこともこのメッセージは言わないんだろうな。
You know, there's also this scripture over here.
あのこの箇所でメッセージするんだったらこの聖書箇所も言うべきだよ。
I know.
分かってるからこっちは。
I know.
こっちの方が分かってる。こういう態度。
And when we take on this heart, the there's a danger bitterness can come in.
このような態度を取り始めたらですね、苦々しい思いも同時に入ってくるんです。
And that is the preparation for us to make a terrible mistake in our life.
それが私たちが人生でものすごい大きな失敗をする前段階となります。
Yeah, that's what Esau did.
そのようなことをエサウはしたのです。
Yeah. He came in and he looked at spiritual things in a casual way.
のイエサは帰ってきて、その霊的なことを気楽に考えました。この食べ物をあげたら、あなたの調子の権利くれますねって言われたときに、
こんなもん、
ただの調子の権利じゃないか。こんなお腹空いてるのに、そんな調子の権利がないんだら、それを食べ物をよこせ。まあ、もう分かってるから。
This kind of an attitude.
この態度です。
And this is the preparation for us to make a terrible mistake in our life.
これが私たちが人生で大きな間違いをする前の状態なんですね。
Yeah. And so it's very important that we continue to keep a teachable heart.
だから私たちはいつも学ぶ心を大事にしていく必要があるんです。
Yeah. And a little note to parents, we also need to train our children to make decisions.And take responsibility for the decisions that they have made.
で、ご両親、子供さんを持つ方にも、もう申し上げたいんですが、子供を育てる段階においてですね、子供たちに自分で選択させてあげて、その結果も人の子供たちに体験させることによって、良い選択をしていくトレーニングしてあげる必要があります。
Yeah. When I was young, I'm very thankful to my Boy Scout leader.
私が子供だった頃に当時のボースカウトのリーダーにすごい感謝していることがあります。
Because we were planning a camp and we divided into groups.
僕たちのボースカウトグループがキャンプに行くことになって何人かの小グループに分かれました。
And each group was given a certain amount of money.
そのそれぞれの小グループにある程度のお金は与えられました。
And we were told to go to the supermarket and buy food for the camp.
それでそれぞれのグループはですね、自分たちでスーパーに行ってキャンプ用の食料を買いなさいと言われた。
And I can remember, the scout leader warned us about the kind of things we should buy.
そしてスーパーに行く前にボスカートのリーダーがどんなものを買ったらいいかってことをいろいろ教えてくれたのを思い出す。
My parents also warned me.
そしてまた両親からもいろいろ言ってもらいました。
But we ignored the warning.
でもそのもうこれは気をつけてと言われることを全部無視しました。
And we bought potato chips.
そしてポテトチップを買って、
we bought カッパエビセン。
カッパエビセンを買って、
we bought chocolate.
チョコレートを買って、
we got bought a box of bubble gum.
バブル違う、なんか風船ガム買って、
yeah, we bought all kinds of yummy sweet things.
とにかくなんかややこしい駄菓子みたいなお菓子ばっかり買ったんですね。
And the first day we ate that.
初日はそれを食べて大喜び。
And we got sick.
でも気持ちが悪くなってきた。
And everyone else had rice.
他のグループはみんなお米もあるし、
They had vegetables.
野菜もあるし、
delicious smells.
美味しい匂いもしてくるし。
And my camp leader said, "You planned it. You have to stick to your plan."
で、キャンプのリーダーに言われました。君たちがこの食料を選んだんだから最後までそれで頑張りなさい。
And I can remember lying in bed.
もう覚えてます。で、夜寝床に横になってる時に。
And my stomach,
お腹は鳴るし。
And I can remember praying to God.
神様に祈ってたのを思います。
And I said, God,
神様、
I will never complain about my mother's cooking ever again in my life.
もうこれからお母さんの料理に文句言うことが絶対しません。
I will eat onions.
もう、玉ねぎも食べます。
I will eat green peppers.
ピーマンも食べます。
Anything that is placed before me, I will eat.
何でも出してもらったものをこれから食べます。
And I said this with all my heart.
心の底からそれを祈りました。
And I went back from camp.
そしてキャンプから帰ってきて。
And I began to eat everything.
そして食事しても作ってもらったものを何でも食べれました。
No complaining.
一切文句言いませんでした。
From that day, I have not complained.
その日から家でご飯の文句やめました。
And because of that,I started growing and growing and growing.
そのために体はどんどん成長してきました。
Yeah. And I believe that's one of the reasons I got this tall.
それがここまで背が高くなった理由の一つではあると思います。
Yeah. My mother and my father are not very tall.
私の両親はそんなに背の高い人じゃないんです。
I ate everything.
でも私は何でも食べました。
Yeah. I experienced the hunger.
まあその時の飢えを経験したから。
I experienced that you were accountable for what you have done.
まあそれと同時に自分が一言のその結果には自分は責任を持たないといけないということも学びました。でも現在そんな経験をさせてもらえてない子供が多いんです。
They're overprotected.
あまりにも保護で。
And because of this, they are not prepared to make the important decisions of life.
ですから将来大人としての大事な決心を決定をしていく能力が育ってないんです。
We have some good news though.
でも私たちには良き知らせがあります。
And that is we have this book.
それはこの聖書があるからです。
And if we become students of this book,
この聖書を学ぶ生徒に私たちがなれば、
if we meditate upon the stories,
この中に出てくる話にゆっくり思いを巡らせば、
we can avoid many, many of the mistakes and failures that can destroy a person's life.
私たちが人生において人の人生を台無しするようなたくさんの失敗や間違い、それを避けることができるんです。
Every day we have to make decisions about many things.
私たちは毎日いろんなことについて自分で選んで決心しています。
And some of those decisions are not all that important. It doesn't really matter.
その中にあまり大したことのない決定もあるでしょう。
But there are other decisions that at that moment, at that time, that decision set the direction for our life.
しかしその中には生涯の中でその時にした決心がそれから後の人生を大きく方向を決めていくものもあるのです。
And we need to be sensitive to when, okay, this isn't a really important decision.
だから私たちはどれがこれは大事な重要事項だ、重要な決定事項だと分かる敏感さが必要です。
And as we prayerfully consider what we should do, we need to ask that question, God, what is the long-term best in this situation?
だから私たちは祈りながら神様にこの状況について何を選べば長い目で見て最良のものとなるでしょうかという習慣が必要です。
Because what we decide many times can affect people 100 years later or even more.
なぜなら私たちが決心することが多くの場合100年またはもっと先の人々に影響を与えるからです。
One important decision that can change everything is your decision to follow Jesus.
一つの全ての人に影響を与える大きな決心というのは皆さんがなさったイエス様に従うという決心です。
We have a wonderful opportunity here.
ここには素晴らしい機会があります。
You know, God has provided a way that we can have eternal life.
神様は私たちに永遠の命を与える素晴らしい方法を用意してくださっています。
And it is not by our wisdom.
それは私たちの知恵によるのではなく、
yeah. If a person who is wise gets into heaven, that would be unfair because many of us are not so wise.
もし利口な人だけが天国に行けるなら不公平です。なぜなら利口という人は少ないからです。
Yeah. If the person who has the greatest amount of self-control is gets into heaven, well, some of us don't have very much self-control. That would be unfair also.
また自制心の強い人だけが天国に行けるなら、そうではない人もたくさんいるのですから、それも不公平です。
Yeah. If we get into heaven because we have money to buy a spiritual name or something like that, that is unfair to the poor.
もしですね、天国に行くために何か霊的な名前を買い取ったらいけるんだったら、それじゃあ貧しい人にとってあまりにも不公平です。
And so God created a way, and that is simple faith in Jesus Christ.
神様はだからただただイエス・キリストに信仰を置くというそれだけで私たちに永遠の命をくださる計画です。
I'm a sinful person.
私は罪人です。
And I cannot fix myself.
そして自分で自分を直すことができません。
I believe what Jesus did on the cross was payment for my sin.
私はイエス様が十字架の上で私の罪全部を支払ってくださったと信じます。
I invite him to come into my life.
ですからイエス様どうぞ私の人生に入ってきてください。
Yeah, save me.
私を助けてください。
Yeah. And this is something that any person can do.
これは誰もができる祈りなのです。
Yeah. The university professor can do this.
大学の教授でもできます。
But the mentally handicapped person can also do this.
また、知的障害を持つ人もこれができます。
Through faith, both are on an equal level.
信仰を通してどんな方も同じレベルに同じ立場に立たせていただけるのです。
And if we choose Jesus Christ as our Lord and our Savior, we can change the entire history, the direction of our family.
私たちがイエス・キリストを自分の救い主であり主として選ぶならば、そのことが私たちだけでなく、私たちから生まれるこれから次の世代、私たちの家系のすべての運命を歴史を変えることができるんです。
My grandfather was an orphan.
私のおじいさんは孤児でした。
And he had many hurts in his life.
そして非常に辛い思いをして大きくなっていきました。
And he began to pass that pain to my father.
で、おじいさんはその痛みを、苦しい思いを自分の 子供、つまり私の父に伝えてしまいました。
And my father began to carry those hurts and pains as well.
だから私の父もこの傷や痛みを持って人生を生きていました。
Yeah, but then he met Jesus Christ.
しかし父はイエス・キリストに出会いました。
And that pain was stopped at my father's generation.
そしてその痛みが私の父の世代で止められることができたのです。
Yeah. How about your family?
皆さんの場合はいかがでしょうか。
Yeah.What has, have you received as an inheritance from your father, your grandfather?
私たちが自分の両親、祖父母から受け取ったものって何でしょうか?
Yeah. If you ask Jesus Christ into your life,
もし私たちがイエス・キリストを自分の主に迎え入れるなら、
God's love can come into your heart.
神様の愛が私たちの人生に入ってきます。
And the cycle of pain can stop at your generation.
その痛みの悪循環がここで止まるんです。
And you can bring blessing into this world.
私たちはこの世界に祝福をもたらすものとなれます。それは素晴らしいことです。一つクイズというかテストをしてみたいと思います。
It's a true false quiz.
それはいわゆる真偽テストです。
About God.
それは神様についてなんですが、ブリテンの裏ですね。
See how much you know about God.
これを見て自分がどれぐらい神様のことを知ってるかちょっとチェックしてみてください。
Number one.
第一問。
God will never reject me, no matter what I do.
私がどんなことをしたとしても、神様は決して私を拒否されることはない。
If you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, God will never reject me, no matter what I do.
もしイエス・キリストを自分の主であり、救い主として受け入れるならば、どんなことがあっても決して神様は私を拒否されない。これは、
The answer is true.
この答えは正しいですね。
Romans 8:1.
ローマ人への手紙の 8-1 にそれが書かれています。
Yeah. Okay.
じゃあ次の質問は正しい、間違ってるどっちでしょうかね。
Okay. Number two.
はい、第二問。
God will always spare me from the consequences of my wrong decisions.
神様は常に私が自分の間違った選択の結果を免れるようにしてくださる。
False.
間違いです。2番は間違いです。
Sometimes when we believe in Jesus, he spares us from our mistakes, but other times he doesn't.
私たちがイエス・キリストを信じているならば、時には私たちの選択の結果から逃れさせてくださる時もありますが、それをなさらない時もあります。
Yeah, and he uses that decision that we made as a training tool.
私たちがしたその決定を訓練の道具として用いられるのです。
Yeah. And, many times people come to me and they say, Rob, I'm sick and tired of my marriage.
よくこういう人いらっしゃいます。私はもう自分の結婚がもう嫌になった。
Yeah, my wife is like this and this and this.
もう私の妻はこんな妻なんですよ。
And the woman says, my husband is like this and this and this.
奥さんの方は私の夫はこんな人間なんですよ。
And I think God is terrible.
もう神様ってひどい神様と思います。
Why did God give me such a terrible life?
どうして私の人生をこんなに惨めにするんですか、神様は。じゃあ、神様が無理やり結婚させたっておっしゃるんですか。無理指輪をはめさせたって本当。
じゃ
あ誰が決めたの。
I did.
私。
You decided.
そうです。皆さんが決められたんです。
Yeah, and so now it's time to use that situation as a training tool, and God will work through that and develop the love of Jesus in your life.
じゃあ今この状況を神様の訓練として利用しましょう。そしてそれを最後までやり通すことによって神様との愛の関係と信仰を育ててもらいましょう。
Yeah. Number three.
三つ目です。
God will continue to initiate training and discipline in my life regardless of my response.
神様は私がどんな応答をしようとも訓練とトレーニングを続けてくださる。
The answer to this, God will continue to initiate training and discipline in my life regardless of my response.
この答えはどうですか？神様は私がどんな応答をしようとも訓練とトレーニングを続けてくださる。正しいか間違ってるか。
True.
正しいです。
God is very patient.
神様は忍耐強い方です。
And when we fail a training experience in our life, He'll give us another one.
私たちがトレーニングを失敗したら、今のは練習よ、もう一回どうぞってくれるんです。
You had a big fight.
大大喧嘩するとしますね。
言うべきじゃなかった
ことを言ってしまったと思います。
You didn't draw on God's love.
神様の愛により頼まなかったと気がつきます。
You didn't show understanding and forgiveness.
許しを示せることができなかった。
Well, try again next week.
じゃあ来週もう一回チャンスあげるからね。もう一度やってごらんなさいと。またその次もチャンスください。 God is tremendously patient with us. 神様は信じられないほど私たちに対して忍耐強いのです。
And He'll give us opportunity after opportunity to develop the character of Jesus Christ in our life.
私たちは私たちのうちにイエス様のご人格を育てるための機会を次から次へとくださいます。
Number four.
四つ目です。
God will eventually make me mature regardless of my response to His training.
私が主の訓練とトレーニングにどのような応答をしようとも、神様はやがては私を成熟させてくださる。
Yeah. False.
これは間違いです。
Yeah. There are some people that are 80 years old.
80歳になってもですね。
And they have been Christians for many years.
クリスチャンになってからも長い年月経つのに。
And they still act like babies.
まで子供のように赤ちゃんのように振る舞う人がいます。そして成熟していかない人。
Yeah, their eternal life is not in danger.
その方たちが永遠の命を持っていることは間違いないんです。
But their life in many ways has been wasted as an opportunity for maturity.
でもその方のそれまでの人生がもう成熟するための時間を無駄に過ごしてきたわけです。
So if we want to be all that God intended for us to be, we need to have I want to cooperate God attitude all the time. Keep that. God would show me what to do. I want to cooperate. We need to keep that attitude in our life.
神様が私たちの人生に持ってくださっている計画、素晴らしいものに全部になろうと思うならば、私たちは神様、私はあなたに協力したいんです。あなたのすること何でも協力しますという心の態度が必要です。
Yeah. Number five.
五つ目です。
God will still have a purpose for my life even after years of ignoring or disregarding His will.
私が長年にわたり主の御心を無視続けた後でさえも、神様は私の人生に目的を持ってくださいます。
True.
本当です。
God is a what now God.
神様は今からのことを考えてくださいます。
You mess up your life.
今まで人生めちゃくちゃにしてきた。
And He will recycle you.
その人を神様はリサイクル、もう一度再生してくださいます。
And He will look to make something good out of your life.
その人生から素晴らしいものを作り出してくださるんです。
Yeah. Number six.
六つ目。
God's role for my life will never be diminished by my disregard of His will.
私が神様の御心を無視しても、私の人生で神様がなさることは決して減ることはない。
I think probably looking through the Bible, this is a difficult answer, but I would say false.
これはちょっと難しい問題と思うんですが、聖書から考えるとこれは間違っていると思います。
Yeah. Esau ignored the original plan for his life.
エサウの場合はですね、神様がエサウに対して用意してくださっていたら、もともとの計画を無視したわけですね。
We will never, know what would have happened if he had chosen that way.
もしエサウが神様の計画を受け取ってそれを選んでいたらどうなっていたか私たちには分かりません。
But I think it's false to say we can do anything bad and God's going to make it better. I think that's an exaggeration.
でもですね、私たちが何をやったってどんなことしたって神様が全部よくしてくださるんだから何やってもいい。これじゃあちょっと極端に考えすぎです。
God is able to take our mistakes.
私たちの間違いさえも神様は取り扱うことがおできになります。
And turn them for good.
それを良いものに変えてください。
A wonderful example of that is Peter.
その素晴らしい例としてペテロが挙げられます。
Peter promised he made a spiritual vow that he would not betray Jesus Christ.
ペテロはですね、私はイエス様、あなたを決して裏切ることがありませんと霊的レベルにまで宣言したんです。
And then he went ahead and betrayed.
そして失敗をしましたね。
And he was broken.
全て打ち砕かれました。
And God rebuilt his life.
でも神様がペテロの人生を立て直してくださったんです。
And he became the leader of the church.
そしてペテロは教会のリーダーとなりました。
But I think it's wrong to think I can do any bad thing and it's going to become better. That's an overstatement, I believe.
しかしですね、もう何年もどんな悪いことでもやっていいんだよ、後で全部直してもらえるからって、それじゃあちょっと行き過ぎです。
Yeah. Okay. Next one.
次いきます。
Okay. God is willing and able to work for good even from my wrong choices.
神様は私の間違った選択にさえも 対してさえもそれは良いものに変えて変えようとしてくださり、またそうすることがおできになる。
True.
これはそうです。
You bet.
そうです。
That's good news.
これは良き知らせです。
Yeah. How many think that's really good news?
これは本当に良い知らせだと思う方。
That's good news.
これいいですよね、本当に。
Yes. Okay. Next one.
次ですね、8番目。
We've already talked about this. God will bring as much good from my wrong choices as from my choices to obey His will.
神様は私が御心に従った選択をした場合と同じぐらい、私が誤った選択した場合も良いものをくださる。
This is also a difficult choice, but I would say false.
これも難しい質問だと思うんですけど、多分これ間違えてると思うんです。
Yeah, that God can use both.
神様は良い選択も悪い選択も両手でも用いることができます。
Yeah. But when we choose the wrong way, it's much more painful.
でも私たちが間違えた道を選ぶならば、そのもっともっと苦労することになるでしょう。
Yeah, God can use it, but it's painful.
その私たちの選択をも神様は用いることができますが、非常に苦しい道になるでしょう。
Yeah. Okay.
では、
I'd like to just review a few things.
ちょっと復習して終わりたいと思います。
Remember, Esau's big mistake was that he became proud.
エサウの大きな失敗というのは、エサウがおごり高ぶる気持ちになったからです。
And he treated spiritual things in a shallow way.
で、霊的なものをですね、非常に浅いもののように扱いました。
And we need to be careful that we don't do that.
私たちはそのようなことをしないように気をつけましょう。
It doesn't matter how long you've been a Christian.
クリスチャンに立って、たとえ何年経っていてもです。
It doesn't matter how many times we've heard a message.
何回メッセージを聞いたことがあってもです、常に謙遜な心を持ち続けましょう。
Say, God, what can I learn from this?
神様、このことから私は何が学べるでしょうか。
Lord, speak to me.
どうぞ神様、今私に語ってください。
How can I serve in this place?
この場所で私はどうやって使えることができるでしょう。
I have heard this before.
この話を前は聞いたことあります。
But Lord, I pray that you would give me a fresh understanding of it.
でもこの話を通して神様、あなたが新しい理解をください。
Keep that teachable heart.
そのような学ぶ心を持ち続けましょう。
And then the other thing
もう一つは、
is to take the time to learn the stories of the Bible.
自分でチャンス時間を取って聖書の中に出てくるいろんな話を学んでください。
And when you have to make an important decision, begin to prayerfully say, God, what is the long-term bestIn this situation.
そして人生の重要な決定をするときはですね、時間を取って祈ります。神様、このことの選択の長い目で見た結果について考えさせてください。長い目で見た最善の選択は何でしょうか。
Yeah. When I was 14 years old, I made a decision.
14歳のとき私はある決心をしました。
I'm going to get a big motorcycle when I'm 16. That was my decision.
16歳になったら大きなバイクを買おう。
Yeah, and I did.
そして買いました。
And I had a very bad accident.
そして大きな交通事故にも遭いました。
And right now, this shoulder,
ここの肩が、
before it rains,
雨の前には、
and this leg,
この左のくるぶしの方なんですが、
I feel pain.
痛いんです。
It's because of a decision I made when I was 14.
それの原因はですね、14歳の時にした私の決心に遡ります。
Now, I still like motorcycles.
今でもバイクは好きなんです。
But, this morning I got an email.
でも今朝E メールが入ってきました。
From my son in America.
アメリカにいる私の息子からです。
And, he's 20.
もう20歳になってます。
And he wrote on the end of the email,Dad, I want to buy this model of motorcycle.
お父さん、僕はこういうバイクが買いたいって書いてあったんです。
Yeah. And, where did he get this idea?
そんなバイクなんてどこで思いついたんだろう。
When I was 14,
私が14歳の時に、
I made a decision.
私が決心をして、
Now God has used this choice.In many ways.
神様はこの私の決心をいろんな形で用いることができます。
And taught me to be dependent upon him.
そして私に神様により頼むことを教えてくださいました。
But now,
そして
I'm praying for my son.
今私息子のために祈ってます。
He bought a motorcycle.
とうとうバイク買いました。
And he's riding around America.
その辺にアメリカで乗り回してるんです。
And he told me you can drive much faster over there than here.
そして父さん、アメリカだったら日本よりもっとスピード出るよって言ってるんです。
So、that causes me to pray.
でも私は祈らずにはいられません。
Yeah. And so we really need, I'm not saying motorcycles are bad, we really need to pray and say, God, what is the long-term best in this situation?
バイクが悪いと言ってるのではないんです。私が言いたいのは、祈らなければならないと。そして決心するときに、この私の決心のついて、長い目で見た最善とは一体何でしょうかと祈るべきなんです。
God, what is the long-term best?
神様、長い目で見た最善とは何でしょうか。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様のお名前によって御前に出ます。
And we don't see the future.
私たちには将来のことは分かりません。
And so we need your wisdom.
だからあなたの知恵が必要です。
There are decisions that we have to make.
私たちが決心しなければならないことあります。
Some people are thinking about should they stay in Japan.
日本にいるべきかどうかは悩んでいる方もいらっしゃいます。
Others are thinking about should they go to school.
またある方は学校に行くべきかどうか考えている。
Others are thinking should they change their job.
仕事を変えることを考えている方も。
Lord, we need your wisdom.
どうぞ、主よ、あなたの知恵をください。
Without it, we make foolish decisions.
あなたがいらっしゃらなければ、あなたの知恵がなければ、愚かな決定をしてしまいます。
Lord, show the long-term best for each person who must make a difficult decision.
今から難しい決定をしなければならない方、お一人一人に、主よ、どうぞあなたの知恵を示してください。
Lord, many of us in one way or another have made foolish decisions in our past.
私たちの多くのものがですね、かつていろんな何かの意味で、愚かな決定をした経験があります。そして自分のその決心のために今人生を足を引きずるような形で歩いています。
Lord, we ask for your mercy.
どうぞ私たちを憐れんでください。
Your grace.
あなたの憐れみをください。恵みをください。
Your strength to continue day after day.
あなたの力が日々私たちに注がれますように。
You are an expert at taking a bad situation and turning for good.
あなたこそが悪い状況を良いものに変えてくださる
専門家。
ですから私たちのあの愚かな失敗をあなたが取り扱い良いものに変えてください。
Life, it,
そして私たちのこれからの人生をあなたが素晴らしく用いてください。イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。